その4。だんだん太郎左衛門はみんなと親しくなった。みんなは最初のうち太郎左衛門を尊敬して少し言いにくかったけれど太郎くんと呼んでいた。やがて太郎左衛門はみんなと一層親しくなってみんなに取り囲まれ、酔っ払いのように下品にしゃべり散らしていることもあった。するとみんなは太郎左衛門を尊敬したりするのはふさわしくないことがわかり、遠慮なく太郎左衛門と呼ぶようになった。そのうちにみんなはもう太郎くんとも太郎左衛門とも言わなくなってしまった。というのは太郎左衛門は付き合っても一向面白くないつまらない奴だということがみんなにわかってしまったからである。はじめから今に至るまで太郎くんという礼儀正しい呼び方を続けている人がただ一人あった。それは受け持ちの山口先生である。太郎左衛門が嘘をつくという噂がつき始めたのはその頃であった。あんな奴の言うことは何にも信用できんというものもあった。九助君はそんなこともあるまいと思った。しかしあるいはそうなのかもしれんとも思った。ある日、氷太郎君が5、6人の仲間に向かって何か一生懸命に憤慨していた。九助君が何だろうと思って聞きに行くとこうだった。氷太郎君が太郎左衛門に一杯食わされたというのである。馬ヶ池の南の山の中に深くえぐられた谷間がある。両側の崖がちょうど屏風を2枚向かい合わせて立てたようになっている。太郎左衛門はそういうところならとても面白いことができると氷太郎君に言ったのだそうである。つまり片方の崖の上から向こう側の崖に向かって「おーい」と一声呼びかけると、それが小玉になってこちらに帰ってくる。そしてこちらの崖にぶつかるや、また小玉になって向こうの崖に帰っていく。向こうにぶつかってまた帰ってくる。こちらにぶつかってまた向こうへ行く。そうしていつまでもその一つの大いは消えないのだという。ある科学の雑誌に書いてあったから本当だと太郎左衛門は証まで立てたそうだ。それなら本当だろうと思って氷太郎君は昨日馬ヶ池へ釣りに行ったついでに例のところまで行って試してみたのである。そして太郎左衛門の言葉が嘘であることが分かったというのであった。これじゃあ確かに太郎左衛門は嘘つきであると九助君は思った。するとどうしたわけか、学芸会の稽古をしていた太郎左衛門の姉さんを思い出した。誰もが相手がいないのに実際にいるように上手に喋っていたあの白い少女のことを。またある時こんなことがあったそうである。雨を伴った激しい雷が頭の上を過ぎていった後、太郎左衛門が新一郎君に、今雲の中からひばりが一羽雷に打たれて向こうに落ちたから見に行こう、きっと牛市場のあたりに落ちていると声を弾ませていった。新一郎君はまさか嘘とは思わなかったので、ついて行ってまだ濡れている牛市場の草を踏み分け踏み分け隅から隅まで探したが、牛の糞しか落ちていなかったそうである。これも太郎左衛門の嘘であったわけだ。